小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児綾瀬大がんの10年生存率について、国立成育医療研究センター小児がんセンター長松本公和さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。国立成育医療研究センター小児がんセンターの松本です。今日は小児がん10年生存率について解説して、少しだけ小児がん医療のこの10年の歩みについてもお話ししたいと思います。2024年1月に国立研究開発法人国立がん研究センターは、国が指定するがん診療連携拠点病院等を含む院内がん登録実施施設から収集した院内がん登録情報を用いて、2011年診断例の10年生存率集計結果を報告書にまとめて報告いたしました。詳しくは小児がん10年生存率と打ち込んで検索して読んでいただけましたらと思います。さて、公表された生存率は国際分類による小児がん綾瀬台のがんの10年生存率を日本で初めて集計したものです。ポイントは2つあります。国際分類ということと10年生存率ということです。この国際分類というところがまず大切です。何よりもがん統計は国際比較をするために必要なものですから、統一したターミノロジーがとても重要になります。今まで院内がん登録というのは国際疾病分類主要学第3版、これは2022年から 3.2 版になっておりますが、こういうものに準拠しておりました。略して ICD-03 といって、これは2000年に公表されているのですが、この ICD-03 は極材コードと形態コードによって成り立っています。極材コードというのは原発部位を表します。例えば胃であれば C16、 胃底部であれば C16.1 となります。原発の部位によってコードがついてるんですね。形態コードは組織系スラッシュ正常分化度というもので表現します。例えば腺がんであれば81403/3、腺扁平上皮がんであれば85603/3になります。スラッシュ3というのは原発部位が悪性のことを言います。もうすっかり難しくなってきましたよね。でも皆さんの周りにいらっしゃる診療情報管理士の方で院内がん登録担当の方々にとっては比較的常識なんですね。本当に頭の下がる思いであります。成人がんは ICD-03 で十分と言っていいと思います。でも小児がんの場合は困ってしまうんですね。例えば横門筋肉腫、極材コードはどこになりますでしょうか。筋肉というのはもう全身にありますから、極材というのはなかなか難しいものであります。ですので小児がんは独自に国際小児分類というものを作っています。2005年に改定されましたので、現在は国際小児分類第3版インターナショナルクラシフィケーションオブチャイルドフッドキャンサーサードエディション、まあ略して ICC3 となっています。さっき述べた ICD-03 の極材コードと形態コードを使って ICC3 に従って再分類するんですね。 ICD-03 と ICC3 の間できちんと対応表を作って初めて解析ができるということです。まあ、同じように綾がんにつきましても、綾がん分類、これは綾サイトレコード WHO 2008年改訂版というのの主分類にも基づいて ICD-03 との対応表を作成して解析しています。まあ、このようにしてですね、院内がん登録で集めている情報が小児綾がんでもきちんと応用できるということになったんですね。さて、次はもう一つのポイントの10年生存率ということについてお話しいたします。今回 小児がんにおける白血病は5年生存率が 88.4%、 10年実測生存率 86.2% ととても素晴らしいものでした。その中で脳腫瘍は5年実測生存率 73.5%、 10年実測生存率 71.5% と5年から10年での生存率の低下はあまり認められませんでした。それに対して AS世代のがんにおける脳脊髄腫瘍は5年実測生存率 83.5%、 10年実測生存率 77.8% と 6% ほど低下していましたし、子宮頸部子宮がんというのは5年実測生存率 88.6%、 10年実測生存率 87.2% とそれほど変わらずという結果でした。まあ、このように、がん種によって5年から10年での生存率の低下は様々であることが分かりました。これがですね、今回のサマリーになります。10年一昔と申しますが、小児がんの場合、5年生存率と10年生存率がそれほど変わらないというのは納得できるものです。小児がんは基本的に薬や放射線の効果が高い腫瘍が多いわけですから、5年である程度の勝負はついているとも考えることができるでしょう。しかし一つ注意が必要なんですね。本集計で用いた10年前の2011年の院内がん登録データというのは、院内がん登録が始まって間もない時期のものですね。成人のがん診療連携拠点病院からの登録が、主になっております。2011年といえば小児がん拠点病院も存在しない時代です。ですから2013年にできた、小児がん拠点病院15施設のうち、なんと、大学病院である4施設のみが参加しているというようなデータからの報告になっています。この点に注意が必要です。ネットにあります国がんからの報告でも、小児がん拠点病院や小児がん連携病院で治療を受けることが多いと考えられる難治性や希少な疾患などが集計に含まれていない可能性がある部分集合のデータであり、今回の生存率の結果は、小児がん医療の中心となる小児がん拠点病院や小児がん連携病院における状況を代表していないと考えられますと書いてあります。例えばですね、神経芽腫を例にして見てみましょう。今回よく読んでいただきますと、対象症例は38施設から集められた57例の生存率なんですね。神経芽腫は日本で年間何例くらい発症するんでしょうか。全国がん登録という疾患性を持ったデータがあります。中田先生が2023年に論文発表されたものなんですけども、これによると神経芽腫群の腫瘍というのは2016年から2018年の3年間で458例、すなわち年間平均で153例発症していたということになります。今回の10年生存率のデータは全体のおよそ3分の1の対象を抽出して得られているデータということになります。しかも小児がんを精力的に見ている小児がん拠点病院の4分の3はこのデータには参加しておりません。ですので、もしかしたら高リスクの神経芽腫の頻度というのはとても少ないのかもしれません。ですから、神経芽腫の10年生存率が実測で 67.9%、 ネットで 68.5% というふうに報告されているのですが、もしかしたら全体の生存率はもっと低いのかもしれませんし、もっと高いのが真の値なのかもしれません。何よりも神経芽腫といっても低リスクから高リスクまで幅が広い疾患ですから、どれだけの症例が高リスクになっているのかがわからないと、生存率といってもですね、わけがわからないことになってしまうという可能性はございます。また脳脊髄腫瘍の10年実測生存率は 77.8% でしたが、これも注意が必要です。なぜならば、中枢神経系腫瘍の場合というのはですね、原則的に良性腫瘍であってもがん登録を行うからなんですね。 例えば髄膜腫とか下垂体腺腫、神経小腫などは良性腫瘍ですが、がん登録しています。またグリオーマといっても、まあ、ピンキリで脳幹にできるグリオーマは診断してから6ヶ月から1年ほどでほとんどの人が命を落とすというような腫瘍ですので、腫瘍そのものの性質とその予後というのは脳神経腫瘍の場合にはできる場所によって大きく変わるということが言えるでしょう。ですので、脳脊髄腫瘍の10年実測率 77.8% というのは非常に雑多な集団の解析結果であるということも考えなければなりません。こういったことをきちんと考えた上でこの10年生存率を解釈しなければならないということが最も重要です。数字だけが一人歩きしてしまうのはよくありません。しかしながら、このような小児癌がんの日本での10年生存率が初めて公表されたというのは大変意義のあることだと考えております。小児がんはこの10年で大きく変わりました。小児がん拠点病院の制度ができ、日本小児がん研究グループ JCCG というオールジャパンの研究グループもできました。治療の面では白血病リンパ腫に対するカーティー療法、チロシンキナーゼ阻害剤の普及、神経芽腫に対する GD2 抗体療法といった新しい治療が開発されて、今まで難治とされていた疾患の成績が上がりつつあります。ゲノム医療の発展で正確な診断ができるようになったことも大きなことです。生存率が高いからこそ長期フォローアップの重要性もクローズアップされています。また小児がん患者経験者を支えるレモネードスタンド活動やゴールドリボン、ゴールドセプテンバーキャンペーン、2月の国際小児がんデーなども定着しつつあります。これから10年後に公表されるであろう小児がん10年生存率というのが非常に楽しみであると思います。小児がん医療はみんなで支えていただき、みんなで治すことが大切です。どうぞこれからもご支援をよろしくお願いいたします。
小児あやせ大がんの10年生存率について、お話は国立成育医療研究センター小児がんセンター長松本公一さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。